教 CD ナンバー34。本日のメッセージは、地球最後の大使命と題して、2009年1月10日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
神を愛する者にとって万事愛働きて益となるということを信じましょう。今日は非常に重大なメッセージを取り扱うことになっていますので、一言お祈りします。天皇お父様、地の地理に等しいものでありますが、あなたの豊かな許しのうちに聖なるあなたの御言葉を取り継がせていただくことを感謝いたします。神よ、どうぞこの場所から悪天使たちを全部追い払い、聖なるあなたの御使いたちがご支配してくださるよう切にお願いし、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日のテーマは、地球最後の最も重要な使命、三天使の使命であります。黙示録の14章の6節からご一緒に読んでみましょう。黙示録14章この場所に記されている三重の使命、あるいは三天使の使命を理解しなければ、我々セブンスデーアドベンチストになることができません。そして救われることはありません。非常にそれだけ重要なメッセージであります。14章の6節から12節までお読みしましょう。はい、ご一緒に。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。また他の第二の御使いが続いてきて言った。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませた者。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で死と湯王とで苦しめられる。その苦しみの煙は夜々限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。一見難しいように思います。しかしこれは非常な重要なメッセージであるということがわかります。この使命を全世界に伝えることがセブンスデーアドベンチストに委ねられたのです。 これは諸々の民族、国語、部族に述べ伝えられるべきメッセージ。世界のすべての人々が知らなければならないメッセージだというんです。なんと重要な厳粛なメッセージでしょうね。しかもこのメッセージは第一天使大声で叫んでいるのです。大声で。そしてこれはエレン・G・ホワイトはこの三天使の使命を皆さんプリント見ていいです。これはDVD のね、録音する人たちのためですから、プリントにもありますから、プリント見ながらね、やってください。恐怖すべき威嚇を持った恐るべき警告の使命と言ってます。怖いですね。威嚇ってど、脅かす。脅かす使命、警告であるって言うんです。裁きの時は来た。我々罪人はこの裁きというのは嫌いです。バビロンは倒れたという宣告。そして獣と獣、その獣の像と獣の刻印を受ける者に対する恐るべき刑罰が宣告されている。この恐怖すべき威嚇を持った恐るべき警告は、これ福音でしょうか。福音というのは、良き訪れという意味です。永遠の福音と言われています。この警告は、警告は、愛の警告であるに違いない。神からの。なぜかというと、ヨハネ第一の手紙の四章の八節に、神は愛であるから。神から来たこのメッセージは、愛の警告であるに違いない。その、六節には、この使命が永遠の福音と言われているんですね。どうして永遠の福音でしょう。恐るべく威嚇を持った恐ろしい警告がどうして永遠の福音でしょう。エレン・G・ホワイトは三天使の使命は信仰による義人そのものでもあると言ってるんです。果たしてこの三天使の三重の使命が永遠の福音であり、三天使のこの使命が信仰による義人であるかを、これ我々追求しなければなりません。万人がこのことを知らなければならないんですね。そう書いてある。神様の言葉には矛盾がありませんから、恐るべき警告と、そして良き訪れてであるということには何の矛盾もないはずです。そしてこの使命は地球最後のメッセージであるということです。なぜならこの三天使の使命の後に描写されていることはキリストの再臨、世の終わりのことが描写されるんで、されてるんです。キリストの再臨の前に、この世界が終わる前に、もろもろの国語、部族、民族に、国民に述べ伝えられなければならない使命であるんです。最後の使命。マタイ三章の、これマタイ23章かな。23章だな、ごめんなさい。23章。 収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時になったら狩る者にまず毒麦を集めて束にして焼き、毒の麦の方を集めて蔵に入れてくれと言いつけよ。この収穫というのは世の終わりのことであるというのです。でこのメッセージはね、永遠の分離をもたらすメッセージであるということ。分離、穀物の収穫は義人の収穫を表している。これは15節から書いてある。するともう一人の御使いが聖女から出てきて、雲の上に座している者に向かって大声で叫んだ。釜を入れて刈り取りなさい。地の穀物は全く実り、刈り取るべき時が来たからである。そう、世の終わり、獣の刻印を受ける者と神の印を受ける者が永遠に全世界の人々が真っ二つに分離される。そう、証しの文読んでましょうね。これ TM234 ページというのはね、牧師への勧告という意味です。牧師への勧告234ページ、両方とも収穫まで育つままにせよ。その時主が毒麦を集めて焼き、また麦を天の蔵に集めるためにご自分の刈り取るものを送られる。裁きの時は最も厳粛な時である。その時に主はご自分の民を毒麦から集められる。同じ家族の者が分かたれる。義人には因が与えられる。交わっていた者たち悪人は神からの永遠の分離の因が押されるであろう。悪人のためには獣の刻印、神を愛し神に服従する者たちには神の生ける神の印が押されて永遠に分離される。これが三天使の使命であるんです。そう、分離の使命。コリント第二の手紙の6章の14節には、不信者と釣り合わない首輝を共にするな、義と不義と何の関わりがあるか、光と闇と何の関わりがあるか、交わりがあるか。我々の教会はね、ラオデキア教会と言われている。一般キリスト教会バビロンと象徴的に黙示録で言われている。光と闇ごっちゃに混ぜ合わされている。不信者と釣り合わない首輝を共にする。義と不義、ごっちゃにされるんですね。キリストとベリアルと何の調和があるか、信仰と不信仰と何の関係があるか、神の宮と偶像のと何の一致があるか。一致はないはずです。神の宮と偶像と。私たちは生ける神の宮である。神が仰せになっている私は彼らの間に住み、かつ出入りをするであろう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。だから彼らの間から出て行き、彼らと分離せよと。そう、福音は分離させるんです。神からのメッセージは分離のメッセージであるんです。そして汚れたものに触れてはならない。触れなければ私はあなた方を受け入れようとおっしゃる。ローマ書12章の一節、妥協してはならない。世と妥協してはならない。我々の教会が弱いのは世と妥協しているからです。分離しきれない、捨てきれない。もしそのままだと、ロトの妻のように潮の柱となってしまうでしょう。ヨハネ17章の17節に、真の一致がどこにあるか、イエス様が祈られた一致は何による一致であるかが書いてあります。 今世界の諸教会、キリスト教会はエキュメニカル運動といってね、一致運動、合同運動がますますエスカレートしている。イエス様は一致を祈られたと。愛と一致、愛と一致。しかし、この間お話ししましたように、愛か真理ではない。愛と真理。真理と愛による一致。イエス様言われた。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。彼らが真理によって性別されるように、性別され、分離して分かたれる。真理によって分離され分かたれたものは必然と一致する。これが本物であるんです。初代文集137ページ。群れが今必要としているのは何と書いてますか？現代の真理である。私は使命者たちが現代の真理の重要点を離れて、この分離ではない。イエス様がおっしゃっているのは、ね、現代の真理、現代の真理の重要な点から離れたら、本当の一致はない。群れを一致させるのは、一致させ、魂を清めるのに、何の役にも立たない問題を長々と話す危険を見せられたというんです。今日の我々の教会でしょうか？ラオデキアの教会を描写してますか？群れが必要としているのは現代の真理。現代の真理というのは三天使の使命だとエレン・ジー・ホワイトは言ってらっしゃる、ね、これはキリスト教合同運動、一致運動、カトリック教会から発せられたあらゆるキリスト教連合、合同、一致運動はイエス様から出たものではない。なぜ？正義を捨てて大道につく。真理はまあおのおの勝手にすればいい。愛と一致が大事だ。正義を大にして、捨てて大道につく。これが彼らの合言葉であるのです。我々の教会にもね、そういうふうなメッセージを伝える人がいるんです。嵐が迫ってくるとき、大曹と下巻の378ページ、霊感の言葉から読みましょう。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら、これセブンス・デ・アドベンチストですね。第三天使、現代の真理を信じると自称している人たちね。セブンス・デーの我々の教会にはね、現代の真理という言葉さえ知らない人がいる。そういう中身を知らない人がたくさんいるんですね。三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められなかった多くの者が、真理によって性別されてこなかった多くの者が、その信仰を捨てて反対の側に加わる。彼らは世俗と結合し、その精神を抱くことによってほとんど同じ見方で物事を見るようになる。世と分離するのではなくて、世と同じような考え方をする、見方をするから、当然真の教会から離れて世と結合する。そして信仰を捨てる、立場を捨てる。 そして試練が来ると彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選ぶのである。かつて真理を喜んだところの才能ある雄弁な人々は、その力を用いて他の人々を欺き惑わす。誰が？雄弁な有力な人々が。彼らは以前の兄弟たちにとって最も苦い敵となる。裏切り者のユダが最後に我々に大きなテストになる。安息日巡視者が法廷に呼び出されて信仰について答えるときに、これらの廃墟者たちはサタンの最も強力な手先となって彼らを中傷し非難する。同じ仲間であった宮門をした人たちが我々の最も苦い敵になるって言うんです。なぜ？彼らは真理を愛さず世を愛し世と結合するから、真理によって性別されたものの最も苦い敵になるんです。そして偽りの報告や当てこすりによって彼に対する権力者たちの怒りを駆り立てる。三天使の使命は、これは必ず62億の、今66億ぐらいかな、世界の人口、万人が聞かなければならないメッセージであるんです。警告であるんです。この使命が、第一、第二、第三天使の使命が全ての人に述べ伝えられてでなければ終わりは来ないんです。刑罰は来ない。第三天使の使命には人類に対する最も恐るべき予告が含まれている。憐れみを交えない神の怒りを呼び起こす罪は、これ恐るべきかな、恐るべきものに違いない。人類はこの重大問題について暗黒の中に取り残されているのではない。すべての人がなぜ苦難を受けなければならないかを知って、それから逃れる機会を持つことができるように、神の刑罰が下る前にこの罪に対する警告が世に与えられるのである。生き残る人々、431ページ。すべての人々が神の怒り、七つの災害、かつてなかったほど、苦に始まって以来かつてなかったほどの恐るべき刑罰、災害から逃れるために、すべての人々に必ず知らされるって言うんです。知らされる。大曹と下巻の374ページ。真理が人の心と良心に明らかにされる。そしてそれが拒否された上でなければ、誰一人として神の怒りを受けることはない。現代に対する特別の真理を聞く機会がこれまでになかった者が大勢いる。第四条の戒めに従うべきことの真の意味がまだ彼らに示されていない。まだ。すべての人の心を見抜き、あらゆる動機を探られるお方は、真理を知りたいと願っている者を誰一人として相当の論点について欺かれるままにしては置かれない。だから近い将来、恐るべき我々の永遠の運命を決定する事件が、大変化が起こります。アンカーに書いたように、42号に、法令は盲目的に人々に強制されることは決してない。すべてのものは賢明な決断を下すのに十分なだけの光が必ず与えられるというんです。必ず。そうでなければ、神様はこの世に終止符を打つことができない。クリスチャンの奉仕、329ページ。 我々が召されて持っているような神聖で厳粛な使命、三天使の使命を持つ人々の生活に見せかけがあってはならない。この見せかけがね、大きな妨げになっているんです。そもそも我々は三天使の使命の内容をまだ十分に理解していない。だから生活を、我々の生活を変えるまで行ってない。見せかけの群馬県のあちらこちらに立ってるあのポリスマン、全然ただ立ってるだけで、あの警察官、人形、運転手たちは何の警告も受けないで触らない、取ってしまう。見せかけだから、偽物だから。そう、要はセブンステイアドベンチスト見つめている。要は彼らの信仰の告白や高い標準について何らかを知ってる、標準について何らかを知ってるからである。だから要は彼らの告白に従った生活をしていない人々を見ると嘲笑して指を指すのである。まだ我々三天使の使命、このセブンステイ以外のね、もろもろの民族、国語、部族の人々はもちろん、しかしそれを伝えるべき人々が三天使の使命が何たるかを知っていないに違いない。ここに非常に厳粛なことがね、初代文書に書いてあります。災害の結果に苦しんで悪人たちの多くは怒りに燃え立った。これはね、大祭司イエス・キリストがこの最後の働きを終わってあと、全人類のその運命が決定されてあと、7つの災害が下るんです。で、滅びる人たちの光景です。それは恐ろしい苦悶の光景だった。親は子供たちを激しく非難し、子供たちは親を、兄弟は姉妹を、姉妹は兄弟を非難していた。あなた方が私に真理を信じさせまいとしたのだ、そうでなければこんな恐ろしい目に遭わずに済んだものをと言って大声で泣きわめくのが四方から聞こえてきた。ああ、こういうことが起こらなければいいけどね。兄弟から責められる、親から責められる、子供から責められる。人々は激しい憎しみを持って牧師たちに向かい、あなたは私たちに警告してくれなかった、あなたは全世界の人が悔い改めて救われる時が来ると言ったではないか、あなたは平和だ無事だと叫んで恐怖心の起きるために度にそれを沈めてしまって、こんなことになるとは言わなかったではないか。ああ、日曜休業令が日本にも来るよ。日曜休業令、永遠の運命を決定する事件がやがて来るよ。こんなことを言って信者を脅かしてはならない。今、平和だ、無事だ、教会は一般的に繁栄している。それ聞きませんか、皆さん。私たちに警告する人があると、ああ、あれは強者で、気違いで、強者で、私たちを滅ぼす悪い人たちだと、あなたは言ったではないか。牧師たちが。と言って、彼を、牧師を責めた。しかし、私は牧師たちも神の怒りを免れないのを見た。彼らの苦しみは、牧師たちの苦しみは、信者のどれくらい置いて、10倍もその苦しみは激しかったというんです。三天使の使命を そのあるがまま伝えるということはどんなに重要なことでしょう。三天使の使命は人々を死聖所に向けるのです。なぜイエス様は死聖所におられるんです。今もう聖所にはおられない、死聖所におられる。我々の贖い主、我々の全能の中保者イエス様が死聖所におられる。イエス様がおられるところに向かって信仰を働かせなければならない。なぜ死聖所の人々に三天使の使命がその死聖所の人々の心を向けるかというと、この三天使の使命を見るとね、死聖所なんていう言葉一言も出てこない、出てこない。しかしエレン・G・ホワイトはね、三天使の使命は死聖所に人々の心を向けるって言うんです。この黙示録を見ると、黙示録にいろんな事件が描写されてますが、全部天の聖所からまずイエス様が天の聖所で何をしておられるか、そしてこの地上でどんなことが起こるかということが描かれているんです。天の聖所が中心であるんです、ね、七つの教会のメッセージ、第一の天の聖所で働いておられることを見せられています。七つの封印は黙示録四章五章を見ると、聖所から死聖所にイエス様が移られて働いていることを描写しています。だから七つの封印はイエス様が死聖所におられる時から起こる諸事件であるんです。黙示録八章に見ると、死聖所の働きを終えられてから恩恵遺憾が終了して、あと今度は聖所に移られて、あの七つのラッパという事件が起こることが分かっています。黙示録11章の19節、これはね、本当は黙示録12章の1節とすればよかった。この章というのは、あの聖書を編集する人たちが後で付け加えたものです。章なんてなかった。だから11章の19節はね、この死聖所におられるイエス様のことを描いているんですね。まあこれはいいでしょう。まあやりましょうか。12章から黙示録12章からはね、死聖所にイエス様がおられる間に起こる最後のキリストとサタンの大争闘が描かれている。で、16章の1節はからは聖所から7つの災害が注がれることが描かれています。17章から19章まではバビロンの滅亡について書いてある。20章には千年の間、千年期のことが書いてあって、21章と22章。これ22章は全く新しくされた新天地の光景が書いています。天国の様子。新天地には聖所を見なかったとヨハネは言ってます。なぜでしょうか。罪の問題がもう完全に処理されたからね、聖所はいらないんでしょうね。それでまた戻りますが、黙示録11章の19節以降はこういうこと書いてある。天にある神の聖所が開けて、聖所の中に契約の箱が見えた。だからこの天の聖所のどこでしょうか。これは契約の箱が置かれているのは死聖所、死聖所ですね。死聖所が見えた。また稲妻と諸々の声と雷鳴と地震とが起こり、大粒の雹が降った。そう、死聖所に契約の箱がある。契約の箱の中に神の十戒律法がある。ですからキリストとサタンの大争闘の論点は 神の律法です。神の律法の十戒の特に第四条、安息日だということが聖書に書いています。これらの象徴が用いられている一連の予言は黙示録十二章から始まっていると大総統にエレン・G・ホワイトが言ってらっしゃる。十二章からね、新たな大総統の事件を描いているんです。で、聖書では契約の箱があったこの死聖所を指していますが、エレン・G・ホワイトは証の文は第三天使の使命はここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言ってメッセージを終わっている。彼はこの言葉を繰り返したとき天の聖所を指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は死聖所に向けられる。これ非常に大事です。皆さん、セブンスデイアドベンチストの心は、目は死聖所に向いていなければならない。なぜ？復活して昇天して最後の働きをしておられるイエス様が死聖所におられるんです。聖所は永遠に閉じられてしまった。一般キリスト教会はこの知識がない。セブンスデイアドベンチストにイエス様が1844年に特別な準備の働きをさせるために、するために死聖所に入られた。どんな特別な準備？特別な清め、罪の除去、永遠に信者の心から罪を分離する働きをする。ね。そして、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿に作り上げて、イエス様の再臨を迎える準備をさせる。これがセブンスデイアドベンチストの生まれた目的であり、セブンスデイアドベンチストの働きはこの三天使の天使たちが示している死聖所を指さす。これが我々の働きであるんです、ね、三天使の使命は死聖所のイエスを凝視させると僕は使いました。バプテスマのヨハネがイエスを凝視して、彼はこの世の王を恐れない勇気が与えられた。最後のテストの時、よっぽどの勇気がないと立てませんよ皆さん。この世から分離する勇気、この世の法令で脅かされても、経済的なボイコットという脅迫があっても、命を懸けてイエスとその真理に従うという人たちは、バプテスマのヨハネのように天の死聖所にイエスを凝視する人たちです。眺めることによってで、何ですか？変えられる。その人たちはイエス様の姿に品性が変えられる人たちです。獣の刻印を受ける者はみんな獣、すなわちローマ法をたたえ、全世界の人々は、地と地に住む人々はみんなローマ法を認めて見てみる。平和の使者と呼ぶ、たたえる。今そういうふうになってるんじゃないですか。今そう、ここで さらりと、復習ですが、ローマ法は全世界の王たち、地の商人たちの誉れの的になっています、ね、ヨハネ・パウロ2世はもう次の今の法王ベネディクト16世がことを行う基礎を作った。ね、米国はもう完全にローマ法王教に乗っ取られる寸前に今来てるんです。ブッシュ大統領から今度はオバマ大統領に変わります。1月20日。大変化が起こるでしょう。良い方に、これは僕預言者じゃないからわからないが、オバマ大統領はケネディやらリンカーンのように良い方向に変えようと望むかもしれない。それでもしそうならば確実にバチカンはそれを阻む。しかし、もしバチカンの操り人形になってブッシュ大統領が言ったようなことをするならば、もうアメリカは確実に破綻に向かっていきます。あ、これまた繰り返してる。あれ？え？繰り返してるね。あら、繰り返してる。あれ？なんだろうね。ああ、ね。愛と平和と一致。愛と平和と一致。勝利を捨てて、大道に就こうではないか。あらゆる宗教。そして、ヨハネ・ポーロ二世の後に、後を継いだ人は、あれこれおかしいな、はい、ベネディクト16世、黙示録17章によると最後の法王と言われています。そう、黙示録13の3節4節、全地の人々は致命的な傷が治ってしまったその獣に従い、そして竜を拝み、その獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵し得ようか、誰がこれと戦うことができようか。これ見せ、ぜひぜひ見せたいんだが、はい、これどうしてできないのかな。変だな、スライドショー、ね、この三天使の使命がね、大いなる声で叫ばれる時はいつだろうか。これちょっと大草と読んでみましょう。
日曜日遵守を強制する問題が広く論じられるとき、長い間疑われ信じられなかった事件が近づいてくるのが分かってきて、第三天使の使命は今までになかったような結果をもたらす。神はどの時代においても世俗と教会の罪を責めるためにご自分のしもべたちを使わされた。多くの改革者たちはその仕事を始めたときに教会と国家の罪を非難するのに極めて慎重を期した。彼らは真のキリスト者の生活の模範を示すことによって人々を聖書の教理に引き戻そうとした。しかし神の霊がエリアに臨み悪王と背信の民を献祭させられると同じように彼らにも神の霊が与えられた。そして警告を発したんですね。飛んで第三天使の使命もこのようにして宣布される。それが非常な力で伝えられる時が来るならば、これはまだ未来、近い未来、主は謙遜な器を通して働かれ、主の奉仕に献身した人々の心を導かれる。働き人は学歴ではなくて聖霊を注がれることによって資格を与えられる。信仰と祈りの人は聖なる熱意に燃えて出て行き、神から与えられる言葉を宣言せざるを得なくなる。バビロンの罪は暴露される。教会の法令を政権によって強制することの恐るべき結果、神霊術の侵入、法王権の密かではあるが、急速な発展などが皆暴露される。この言葉一つ一つ実に上手に表現してますね。そして今やもうほとんど誰もがわかるほどに明らかにローマカトリックによる世界支配陰謀があからさまになってきた。急速な発展、これらの厳粛な警告によって人々はこれらの厳粛あ人々は動かされる。こうした言葉を聞いたことのない者が幾千となく耳を傾ける時が来る。バビロンとはその誤りと罪のために、また天からの真理を拒んだために倒れた教会であるということを聞いて人々は驚くのである。このバビロンとは何を表すか、後でいつ研究します。人々が彼らのかつての教師たちのところへ行って、これらのことは真実であるかと熱心に尋ねる時が来ます、ね、牧師たちは作り話を語り、耳障りの良いことを予言し、彼らの恐怖と目覚めた良心を沈めようとする。しかし多くの人々は単なる人間の権威に満足しないんだ。多くの人々が目覚める時が来ます。はっきりした主はこう言われるという言葉を要求するって、はあ、こういう時が早く来てほしいですね。そういう時が来ます。一般の教会の牧師たちは昔のパリサイ人のように自分たちの権威が疑われたことを怒って、そのメッセージはサタンから出たものであると非難する。サタンから出たものである。十字架だ、愛だ、一致だ、平和だ、あれを狂信者だ、サタンから出たものであると非難し、罪を愛する群衆を扇動してその先駆者たちをあざけり迫害するのである。そうで、まもなくいつこれが大いなる声で叫ばれる時が来るだろうか。日曜休業令が立ったならば、その前に我々緊急に三天使の使命が何であるかをはっきりと理解していなければならない。そうしなければ我々も獣の刻印を受ける側に入っちゃう。もろもろの民族、国語、部族に伝えられなければならない 永遠の福音であるから、これは恐るべき警告であるけれども、素晴らしい愛のメッセージであるに違いない。だから、シリーズでいろいろな面から三天使の使命を研究していきたいと思います。それで、もう初めての人でもね、知らなければならないメッセージであるんです。だから、ぜひ皆さん、お友達誘ってきて、この礼拝に連れてきてください。DVD を、CD をどんどん送ってください。僕は力を尽くしてね、できるだけ はっきりと、三天使の使命を解きたい。そしてこれこそ、信仰による義人であるということ。まがいものの救い、福音、信仰による義人が今、まかり通ってる。三天使の使命の中に、信仰による義人、救いのメッセージが書かれてる。ですからそれを、ぜひ、学んでいきたいと思います。やがてテストが来たとき、全世界が平和の使者としてローマ法王に目を向けるとき、我々はどんな誘惑があっても、どんな物質、どんな地位、どんな名誉を提供されても、キリストには変えられませんと、我々決心していきたいと思います。契約の32番。世の宝も、富も、我々は三天使の使命、現代の真理に従うゆえに、分離せざるを得なくなる。分離する者たちは、経済的なボイコット、投獄、迫害がやってきます。このお方が私に代わって死んだゆえです。ローマ法はね、皆さんのために代わって死にませんよ。はい。Okay.